5番階級教です。よろしくお願いいたします。6万市民の代弁者として、また18人という代表に選んでいただいた一人として、さらに自分の思い考えを交えて質問させていただきます。なお初めての議会での質問ですので、失礼な発言言い方などがございましたらお許しを願いたいと思います。それでは質問に入らさせていただきます。はじめに大松山プールのロッカーについてお聞きいたします。今年は酷暑が続き、大変暑い夏になりました。そのせいで、去年より今年の方が入場者が増えたと施設の方より伺いました。そんな多くの方が利用する、それも幼児小学生あるいは中学生など多くの子どもたちが行くであろうプールのロッカーが100円がかかってしまうロッカーになっております。本市の他の施設、キララ館、悠々館、ふれあい館などはどの施設もお金のかからない、あるいは100円を入れても戻ってくるロッカーになっております。また多市町になりますが、茂原のグリーンパーク、上三川町のイケイケプラザなどにあるロッカーもいずれもお金がかからないものとなっております。先ほど申し上げた通り、大松山プールは子どもたちが多く利用していると思います。収入のない子どもたちが使うロッカーがお金がかかり、私たち大人が多く使うであろう悠々館、キララ館、ふれあい館などのロッカーがお金のかからないというのは理不尽のような気がします。暑かった夏ももう終わりに近くなりました。子どもたちも夏休みが終わり2学期に通い始めました。今年はもうプールを利用するのは少ないでしょうが、来年の夏までに、来年プールがオープンするまでに、ロッカーがお金がかからないようにぜひしてもらえませんか。そのことを市長にお伺いいたします。2つ目に、プレミアム商品券の予約販売についてお聞きいたします。毎年たくさんの方が並んで買われているプレミアム商品券ですが、今年から予約販売をされることになった目的あるいは趣旨は何かを市長にお伺いいたします。また総額9900万のうち4400万が予約販売で、2004名の市民の方の申し込みがあり、8月9日に石橋商工会長並びに下野商工会長が立ち会いのもと、コンピューター抽選で平等に行われたと8月14日付の下野新聞に載っておりました。この約4割、6割の割合の予約販売について、来年も同じ割合でいくのかどうかを市長にお伺いいたします。以上、2つの質問についてお答えをお願いいたします。
執行部の答弁を求めます。調整室長。
会議員のご質問にお答えをいたします。大松山運動公園プールのロッカーについてでありますが、まずは大松山運動公園プールは昭和57年度に整備され、築36年が経過し、25メートルプールが1面、流れるプールが1面、幼児用プールが1面、ウォータースライダーが1基設置された施設であります。7月の第3土曜日から8月31日までの42日間を営業期間として運営をしております。また利用者数につきましては、平成27年度が 11,956人、平成28年度が10,810人、29年度が、これは天候のせいもあったかと思いますが、7848人と減少傾向でありましたが、本年度は猛暑日が続いた影響もあり、およそ1万と100人の方がプールに来ていただいたと報告がありました。利用者の内訳といたしましては、議員からもお話がありましたように、一般の利用者が約3割、小中学生が約5割、幼児が約2割となっており、子どもたちの利用が非常に多い施設であります。次に大松山運動公園プールの収支でありますが、収入といたしましては、プールの利用料金とロッカーの使用料となっており、平成27年度から29年度3年間の平均収入額は約310万円であり、うちロッカー使用料は約26万円となっております。支出といたしましては、光熱水費、修繕費、委託業者への委託費、委託料が主なものでありまして、3年間の平均支出額は約1240万円となっており、毎年およそ1000万近い赤字となっている状況であります。このため、ロッカーの使用料につきましても、管理運営に要する貴重な財源として、他の体育施設と同様、施設の利用者に応分の負担をいただくことで、施設の修繕や維持運営経費に充当してまいりました。先ほど申し上げましたように、大松山運動公園プールは築36年を経過していることから、老朽化が激しく、流れるプール内にある気流装置、流れを起こす装置の3機のうち1機が故障している状態で、毎年修繕をしながら営業をしているところです。この気流装置は製造年が古く、部品の在庫がないことから、故障すれば修理が不可能な状況となっております。市内には他に類似施設である国分寺 B&G 海洋センターのプールおよびふれあい館の通年型温水プールがあり、現在策定を進めている下野市公共施設等総合管理計画に基づきまして、今後用途別基本計画および個別計画を策定する中で、この施設の今後の在り方も検討を進めているところであります。本市には多くの体育施設を有していることから、今後は各施設の設置目的や機能の重複、将来的な利用動向等を勘案し、施設更新時を見据えて統廃合や施設規模の縮減を図る必要があると考えております。したがいまして、今後大松山運動公園拡張整備事業完成後の公園全体の利用 利活用方針と合わせて、大松山運動公園プールを含めた公園北側の整備方針等につきましても検討してまいりたいと考えております。これらのことを踏まえまして、ご質問の大松山運動公園プールのロッカーについてのご質問でありますが、議員ご指摘のとおり、市内の悠々館やキララ館等のロッカーは無料で利用することができますが、大松山運動公園プールのロッカーのみが有料となっており、1回100円で利用できますが、一度開けて再度利用する場合、100円の再投入が必要となっております。先ほどご説明したとおり、現在の大松山運動公園プール利用者の約7割は幼児並びに小中学生であることから、子どもたちの負 負担の軽減を図る観点から来年度から無料にする方向で検討してまいります。続きましてご質問の2点目、プレミアム商品券の予約販売につきましてお答えをいたします。プレミアム付き商品券の販売につきましては、付加価値のついた商品券を発行することによる消費需要の喚起及び市内商工業者の育成を目的として合併以来毎年実施している事業であります。これまでの販売方法は下野市商工会本所、南河内公民館、石橋商工会アイリスホールの市内3カ所の会場で一斉販売とし、販売日当日に先着順にて販売を行ってきたところであります。例年購入希望者が多く、販売開始時間前より長蛇の列が作られる状況であり、販売日当日に都合がつかない市民をはじめ、高齢者や障害のある方、小さなお子様を抱える方など長時間並ぶことが困難な市民を中心に、販売方法の改善について要望が寄せられ、平成27年12月議会におきまして予約販売のご質問をいただいた経緯があります。予約販売の実施は公平性を保ち混乱を防ぐための有効な手法であることから、制度の周知、売れ残った際の対応などを事業主催者である下野市商工会、石橋商工会を中心とした下野市商品券発行事業実行委員会において検討調整を重ねていただきました。その結果、今年度予算において予約販売に関する予算を計上し、今回事前申し込みによる販売を一部に導入し実施することとなったものであります。今年度は 10% のプレミアム付き商品券販売額9000万円のうち4000万円分を事前申し込みにより販売しました。インターネットまたはハガキにより申し込みを受け付け、申し込み数2004件、申し込み金額9544万円、販売額に対して約 2.39 倍の申し込みとなったところです。電算システムにより公平な抽選を実施し、当選者にはすでに購入引き換え券を送付しており、引き換えは9月2日から6日まで行うこととしております。なお当日販売につきましては、今週末の9月9日に下野市商工会本所と石橋商工会アイリスホールで実施する予定となっております。次年度以降の実施方法につきましても、商品券発行事業実行委員会において検討することとなります。今回は事前の販売また当日の販売という形になりましたが、事前申し込みの結果から 100% の予約販売を行うことも可能というような状況にあります。今後予約販売の当選者がどの程度引き換えに来ていただけるか、当日販売の状況はどうなのかなど分析する必要があると考えております。さらに商品券購入者について、商品券発行事業に対するアンケートを実施するほか、予約販売にかかった事務料や経費の増加など総合的に検証し、次年度以降の実施に向けて反映させてまいりたいと考えております。
会期幸男君。
まず最初の質問の大町山のプールのロッカーについては、市長からありがたい言葉で、来年度からは無料の方向で行ってもらえるということで、 それは大変嬉しいことだと思います。ただ一つ苦言を呈させていただければ、私も石橋で生まれて、石橋にあのプールができたとき、当時は喜んでおりました。今はもう60近くにあり、あまりプールにも行っていません。ただプールが老朽化しました、廃止の方向になるべく持っていこうというのは、あまりにも安直な考えなのかなとは思います。大切な税金を使って、やっていく以上は、確かに赤字が多いものは税金を無駄に使うのはいかがなものかとは思いますが、それで一つだけ質問させていただくんですが、市側としては人数が減って、入場者が減ってきたときに、何かそういう人数を増やすイベントや、行事を何かやってくれたでしょうか。一つだけちょっと質問させてください。
教育次長、
イベントとしましては、プールのオープン前にですね、B&G の財団の関係で、プールのですね、あれは何だっけ、そうですね、水辺の生活という形で、着衣泳法のイベントとか、あるいはプールとマラソン、自転車を競技を一つにしたような競技等のイベント等も開催しております。
会計教訓、
なぜお聞きしたかというと、私も商売をずっとやってまして、今年議員にならさせていただきました。商売というのは、ただ開けていればお客さんが来るというものでは、多分よく殿様商売と言いますが、店的には売り上げって伸びないと思います。市は決して商売でやってるわけでも何でもありませんので、それを例に出すのはどうかとは思いますが、ね、入場者が少なくなったらなったで、やっぱり何かイベントや企画を考えないと、ただオープンしました、古くなりました、だんだん人が少なくなるから赤字になります、では閉めましょう、ではこれはいろんな施設に対しても同じことが言えてしまうのではないかなという、決して市がやってることに対して強く文句を言うつもりはありません。海のない私たち栃木県人、並びに下野市と市民としては、ああいう屋外にあるプールというのは、学校以外のプールでは大切な施設だと思いますので、できれば多少お金がかかっても直していただいて、存続していただければと。やはり多少のことになって失礼かもしれませんが、壬生の屋外にあるプールは改修して今でもたくさんの方が来ているという話も、ただ一言付け加えさせていただきます。ただロッカーは市長の方から来年、来年何年後かに閉鎖するかもしれませんが、来年また子どもさんたちが行きますので、無料にしていただけるのはありがたいことだと思っております。よろしくお願いいたします。あと2つ目のプレミアム商品券についてですが、先ほど一番最初に目的と趣旨は何ですかということで、市長に伺いましたところ、やはり並んで、今までは全員並んで当日販売をさせていただいてたみたいですが、並んで買えない人がいるために、予約販売を今年から4割したということで答弁だったと思います。ただその4割の予約販売に決して悪くはないんですが、何の条件も縛りもなければ、今まで買えなかった人も並んで買えた人も予約で申し込んでしまうと、果たしてその4割の中にどのぐらいの人が今まで買えなかった人が買えたのかという単純な疑問が起きてしまいます。4割を予約販売していただいたことは大変いいことだと思いますが、ただそれだけでは誰でも予約販売に申し込めてしまうので、先ほど市長が答弁してくれたお子さんがいて並べないとか、どっか具合悪くて並べないという方も、決して予約にプラスになったかどうかは、当たっているのかもしれませんが、平等な抽選でコンピューターで行われたみたいですので、どのくらいが当たっているかが分からないかなと思って、その目的をとりあえず聞かせていただきました。そして先ほど市長も言ってくれた、今後は 100% の予約販売に移るかもしれないということで、これからも4割6割でいくのですかという質問をさせていただきました。もう一度聞きますが、 100% に移行する考えはどのくらいありますか。
広瀬市長、
これは商品券発行事業実行委員会において検討していただくということになろうかと思いますが、議員もご存知の通り、 このプレミアム付き商品券は町時代からやっておりまして、その時に並んで買っていただくというのはちょうど産業祭の日にやるということで、多くの人に来場していただくということも目標の一つとして、事業が行われたというふうに伺っております。まあ、その時は私はまだ県会議員の時代でありましたが、そういった中で育英の変遷を受けながら合併した後においても、この市内においての需要の喚起という大きな力もあるということで、このプレミアム付き商品券の事業の継続というものは続けさせていただいております。まあ、そういった中で、先ほどお話をさせていただいたように、確かに子どもがいる、またその時に都合が悪い、またさまざまな理由で買いに行けなかった方にもチャンスを与えるという意味で、9000万中の4000万分を事前販売で回したというふうに実行委員会の方から、こういう形でやっていきたいという報告をいただきました。やはり実行委員会においては、事業において来ていただくということ等も一つとして持っているのと、全数量を予約販売にしたときに売れ残ったらどうしようかという部分もやはり虚偽に入ったらしいです。で、これはやってみないとわからないということの中から、それでは半分近くを事前にしましょうかということで、今回入ったということになりますから、公平性を保っていく部分においては当然事前で動くのも可能だと思います。ただ正直言いますと、事前の方がきっと必要な経費が通常の相対売買よりもかかってくるのかなという思いはしますが、そういった部分につきましてもさまざまと商工会と協議をしながら、そしてまたその発行事業に関しましては委員会の方にお任せをして決定していただくということで、次年度もやらせていただきたいというふうに考えています。
調子してください。会期清君、
丁寧な答弁をありがとうございます。今市長がちょうど話してくれたものですから、予約販売になればなったで、経費がかかるということを私も伺いました。今まで市の方で、1割の900万を持っていただいたのを、その予約販売のために100万ほど上乗せしてくれて、出してくれていると。その100万も先ほど言ったシステムに電算に入力するお金とか、当選者に通知を出すお金とかで100万ほどかかってしまうんだということを商工会の方からも伺いました。今商工会というのは商売も商店もだいぶ減少して、石橋商工会に限ってはずいぶん厳しい財政みたいですので、その予約販売をこれからも続けていただく意向でしたら、先ほど言った100万ぐらいの予算、もし 100% になればもうちょっと増えるのかどうかは私もはっきり分かりませんが、同じような予算を来年度以降も組んでいただける意向でしょうか。お聞きします。
産業振興部長。
はい、今年度は、初めてですね、これまでいろいろ課題があったということで、予約販売をさせていただきました。プレミアムということで1割だと、諸経費関係で、100万円という約100万円の経費をですね、計上させて動かしていただいております。方向性としましては、答弁の中でありましたように 100% の予約販売も可能ということもありますが、一部状況におきましてはどうしても欲しい方というお客さんもいらっしゃる中でですね、当日の検討も必要なのかなというところがあるかと思います。で、合わせまして、その辺 のやり方ですね、事前販売の割合とかですね、当日の割合で、あとまたその経費の問題でございますけれども、それプラス今回予約販売の中でまたアンケート等も取らせていただきましたので、そういった状況と合わせてまた経費の部分もですね、商工会さん、両商工会さんの方とですね、調整をさせながら、総合的にどんなやり方が一番ベストかということでですね、その辺は調整させていただいて、 来年の実施にですね、向けていきたいというふうには考えております。よろしくお願いいたします。
会計幸男君。
滝沢部長から答弁いただきましたが、いや聞いている意味は、どの商工会もなんか経済その財政的に厳しいみたいなので、今年度と同じようにそういう予算予約販売に対するまた余計にかかってしまう予算がつけていただけるかどうかを、商工会自体としてはそれがつけていただかないと大変厳しい状態になってしまうというのをちらっと聞いたものですから、決してこの商品券が私は悪いと思っていません。先ほども言ったように私も商売やってましたので、たくさんのお客さんに買っていただいているし、市の商売商店側に9900万というお金が落ちていただけるのも大変ありがたいと思っております。ただ先ほど言ったように商店が減っている以上、商工会自体は大変厳しい財政みたいですので、予約販売をさせていただけるんでしたら、今年と同じように予算をつけていただける方向かどうかをちょっと聞きたかったものですから、来年から予算できません、でも 100% はやりますだと、各商工会下野も石橋も厳しい状態になるかもしれません。それではちょっと伺わさせてください。
広瀬市長。
予算に計上、予算計上の問題ですから、私の方からお答えさせていただきますけれども、これ、予算つけないで商工会にやれということはありえませんので、まあ、その部分については、商工会の方と協議をしまして、きっと100万円でも足らない部分もあるんではないかと思いますね。で、そういった部分は商工会の方でも協力をするという動きがあったり、また今度は数量に応じて、どれだけの数字が出てくるか、これらもいろいろとこれ決定した状況の中で協議をしないと予算というものに計上することできませんので、そこは今まで通り同じような形で真摯に協議をした上で計上させていただきたいと。そしてこれをご承認いただくのは当然議会の方でありますので、そういう形で進めていくということでご理解をいただければと思います。
会計幸男君。
ありがとうございます。各商工会も多分喜んでくれると思います。余談にはなりますが、私も市長もいずれ若い頃は商工会の青年部というところで、活動をしていたものですから、特にこのプレミアム商品券の商工会に関しての質問もさせていただきました。誠に余談で申し訳ありません。以上で、質問を終わりたいと思います。どうぞありがとうございました。